回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
6月18日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この番組がスタートする直前にね、番組の宣伝も流れてましたけれども、松任谷由実さんのオールナイト日本ゴールド、ね、
はい、
今日の夜10時からということですけれども、新業アナウンサーが横でボソッと一言ですねこの声が清水美智子さんにしか聞こえないっていうですね
そうなんです
よ、本物が出てきますからね、
はい、
そうなんですよ、
そうなんです。
本物か偽物か区別がつかないということでいうと、この番組も全く一言ではありませんで、
一郎さん、
おお、いよいよついたよまさにですね、太平洋を横断すると偉業を成し遂げたなと思っておりますいや、そうなんですよ。安倍さんのね、インタビューは先週の金曜日に行ったんですけれども、あの時まだ辛坊さんはサンディエゴには着かず、そしてただ直前まで来ているというところで、いや、安倍さんも気にしてました、さすがに。
あ、そうでしたか。
辛坊さんまだついてないのって言っておっしゃってました。いや、そう、間もなく着くと思うんですけどね、みたいな。やっぱ2013年、最初の挑戦の時というのは、安倍さんは官邸の主でいらっしゃったので。
そうですよね。
で、まあ、そのね、政権に復帰する前というのは、大阪の番組に安倍さんも出ていて、そこで辛坊さんと絡んだりとかっていうのはね、結構いろいろやって、いらっしゃった。のもある、まあ、ご縁もあるというところもあったんで、
はい、
今回は大丈夫だよねというような感じでね、結構気にしてらっしゃいましたけどね、無事に辛坊治郎さんも昨日の、日本時間の午前中9時52分に、はい、サンディエゴに到着したということでありました、うん、まあ、その後ね、いろんな各番組で、繋いだりとかもしましたし、またズームそこまで言うかでは、海洋冒険家の白石浩二郎さんを、
はい、
東京のゲストとしてお迎えしながら、辛坊さんとも繋いで、うん、半ば辛坊さんからヨットについての細かい質問が来て、
そうでしたね、
カウンセリングのようになって、
結構実務的な話になってましたよね。
メールもたくさんいただいております。ペンネームメロンさん、こちらは海老名市52歳の方、無事で何よりです辛坊さん、うん、ヨットを早く修理したいという気持ちも、硬派な辛坊さんを見た気がしましたと、いただきました。で、さらにですね、梅干しババさん、市川市の方、79歳の奥様、辛坊さん、アメリカサンディエゴ無事到着されたようですね。皆さん1000人のようになってたと笑ってます。でも無事に到着されたの何よりです。しばらく船の修理をして、また70日かけて船で戻ってくると聞いた時には驚きですでしょうどうか無事に帰ってきて、いろんな話を聞くのが楽しみですと、いただきました。そうなんですよ、また辛坊さん船乗って帰ってくるという話なんで、いやー、いつまでかかるんだよって話はあるんですが、
でも昨日とにかくほっとしましたよね。
いや本当に ね、いやいや本当にやっちゃったなって感じで、まあ、どういうね、顔で帰ってくるのかって非常に楽しみなんですけれども、うん、
はい、
まあ、そんなこんなでですね、ズームそこまで言うか、まだ代打ウィークが続くという感じになると思うん
で、ね、
私も木曜日引き続きお留守番という形になると思います、
はい、
まあ、5時の辛坊ですという感じでね、夕方にまた電話つなぎっていうのは引き続きやっていこうと思っておりますんで。いや、でもなんか楽しそうな話をしててさ、今度帰りは南回りの季節風に乗って、まあ赤道のあたりか、もうちょっと南の方なのか、通ってくると、まあそうすると、まあハワイであったりとか、あれマーシャル諸島であったりとか、ミクロネシアの島々というところを通ってくるって、ちょっと楽しそうじゃないかというね。
そうですよね。
行きは無気候で、もう本当ずっとね、海の上を走ってたんで70日だったんですが、そうやって気候しながら行ったら結構時間かかんじゃねっていうような話にもなるんですが、まあ ね、
帰りもまた安全に帰ってきてほしいですよね。飯田さん結構憧れちゃうんじゃないですか、こういう話を聞くと。
いやー、とはいえですよ、一人でっていうのは想像を絶するよね
あ、でもそうですよね、一人ですもんね。
いや、同じ船に乗るんだったら、うんうん、大きな船で全部お任せして、はい、で俺はよ、朝から酒飲むぜぐらいの方がよっぽど楽しいよなというふうに、思います。 ますわな。まあとりあえず、その意味では、皇帝の半分というところが過ぎたわけですけれども、はい、引き続きまたあのズームも含めてですね、辛坊さんの近況もお伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします。今週の OK 工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議。この時間とそして7時40分過ぎスクープアップのコーナーでインタビューの模様毎日をお伝えしてまいります。そしてコメンテーターの方々もこの時間からご登場いただきます。今朝は外交評論家内閣官房参与宮家邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっといつもより早くお越しいただきます。いやいやいや、ありがとうございます。
三本の得ですから、
さあまずですね、はい、我々共通の、まあ、知り合いとして辛坊治郎さんがいらっしゃいますが、
う
ん、
そうそう、
着きましたねついに。
よかったですね。この日を目指して帰って、ね、6月16日でしょ。
そうそうそうそう、ここ意識してたんだ、
ね、でも写真見たらなんか全然違う人みたいになっちゃって。
いやそうそうそうそうそう、ひげ面で、ね、ね、ちょっとなんか悟りを開いたのかっていうようなね。
確かに確かにそうです ね、
ね、はい、また船で帰ってくるってことですので、はい、気長に待ちたいと思います。
船で帰ってくるの。
そうなんですよ、はい、ですよ。そんなこと
なんで飛行機で帰ってくるんじゃない。い
や僕もそう思ったんですけど ね
あれだけ長くいたんだ。
そうそうそうそう、うん、なんか船開港して戻すのにお金がかかるから、ああ、いやだったら自分で帰るよって言うですね。本当かっていう話。
ほうい
や、あの正しい反応だと思います
。そうか、私もなんとも言えないわ。
本当ですよ ね、 ね、
はい、
まあ、無事に帰ってくることを祈りたいと思いますが、
はい、ください。
さあ、安倍前総理へのインタビューの模様を聞いただこうと思います。今日前半は、まあ、日本をどう守るか、抑止力、そして後半憲法について、外交の面でっていうと安倍さんの、その、はい、特に第二次政権、うん、まあ、いろいろなこう功績というか、やったことっていうのは、これは、ね、歴代の。
あ、それはもう画期的ですよ。
変わる。
画期的です。
うん、画期的。
うん、もしあの政権がなくて、で、戦後の、同じことを繰り返していたらですね、うん、おそらくこのだけの動きについていけなかったと思います、日本は。それは間違いないと思います。
まあ、その安全保障の環境もこう激変してきたという中でありますが、うん、さあ、抑止力について伺っているそのインタビューの模様をお聞きいただきましょう。ここへ来て、その台湾海峡という名前、が首脳会談の後の共同声明に載ったりだとか、まあ、逆の見方をするとそれだけこうだんだんとこう緊張感も高まってきているような風にもこう読めるという中で、この国を守ると、やっぱそうするとその憲法の話にもなってくると思うんですけれども、この辺守れますか。
これはですね、まずこちらが緊張を高めているということではなくてですね、はい、むしろ紛争戦争にならないようにしっかりとメッセージを出していくということが大切なんですね。
こうその辺で一つお伺いしたいのが、アメリカの議会などで、まあ、軍人会などでかなり問題になっている中距離の、まあ、核戦力についての話なんですが、まあ、アメリカは、まあ、旧ソ連との間の1980年代のユーロミサイルの時、あの後 INF 全廃条約があって、まあ、基本配備ができない、持ってないという状態、一方で中国側というと、まあ、日本やグアムあたりまで射程に入るようなものというのをもう何千発持ってるんじゃないかと言われていると。この不均衡って、それこそSS-20 を配備する。で、アメリカがパーシング2をこう持ってくるぞっていう。で、そこに当時のドイツのシュミット首相が、動いたっていう状況と非常に酷似してるようにも思い、かつ、あの時はまだソ連配備してませんでしたが、中国の場合はそうではないぞということも考えると、これ、核のシェアリングであるとかも含めてですね、日本どうするっていうのを実は突きつけられてるんじゃないかってことも思うんですが、安倍さんどうご覧になりますか。
あの時ですね、まあ、ドイツはいろんな、まあ、判断を迫られて、はい、いました。うん、ソビエトがですね、
はい、
中距離核弾頭ミサイルを、まあ、配備をする中において米国のですねパーシング2を配備を、はい、それで対応して配備をしていきますよ、うん、という対応を取っていきますよね。で、同時にその中で今相田さんがおっしゃったようにですね、まあ、デュアルキー、
はい、
システムですね、
両
方ともそれを発射する鍵を持ちますよ、
うん、西ドイツもアメリカもという
ということですね、はい、でこれはドイツだけではなくて他の、うん、NATO の国もそういう仕組みを取っているところが実はありますよね。うん、 日本ではあまり報道されないことなんですが、でそのデュアル危機という形でですね、国民的な合意が成り立っている。ただ日本はですね、広島長崎という経験がある中においてですね、非核三原則、これを堅持してきました。それはこれからも変わりがないんだろうと思います。しかし核ミサイルということではなくてですね、通常の弾道ミサイルをですね、配備してもらいたいという要望は起こりうるだろうと思います。そうしたことを真剣に考えながらですね、どのように地域の平和と安定とバランスを保っていくかということを、真剣に考えなければいけないと思いますね。
その国民的な議論であるとかっていうのが、そのイデオロギーの右左ではなくってリアリズムでやれるように、これだんだん変わってきてますかね。
それは例えばですね、私が総理の時にですね、打撃力ということを、申し上げました、日本は、ミサイルを撃たれた時にはミサイル防衛システムによってですね、迎撃をしていくということになっている、そして、その報復については米国がになっている、この基本的な役割はもちろん変わりはないんですが、やっぱりミサイル防衛というのはですね、大変高度な技術、言ってみればですね、これピストルの弾を撃たれてですね、そのピストルの弾を撃ち落としてるわけですね。
すごい高度な、
これは極限みたいなことですね。ではそれ、日本はそれもっぱらそれをやっている、普通の人はどうするかといえばですね、飯田さんにどんどんピストルの弾を私撃たれた、私一生懸命その弾を撃ち落としてるんですね、で飯田さんは別に私が弾を撃ち落としてるだけだから、私に対する脅威は感じないで、安心して何発も撃つかもしれない、で普通はどうなのかといえばですね、飯田さんが私に向かって弾を撃ったらですね、私はそれを避けながら飯田さんを撃つんですね。
そういうことですよね。普通は
飯田さん撃たれるかもしれないから、私を撃たない、でこれが私は本当の抑止力なんですね。で日本の場合はこちら弾を撃ち落としつつ、隣のアメリカに向かってですね、ちょっとこれ撃ってくれよと、
おい頼むよっていうことになると、
だからこれもしかしたら撃たないんじゃないかな、アメリカが、って思ったらですね、これ撃つかもしれないという危険性がある。ですから日本も撃つ能力をですね、持つことによってより抑止力を高めることができるのではないかと、そういう理論はすべきではないかな、
いわば今まではそのアメリカが必ずこう撃ってくれるぞっていうことのために、何度も何度も安保5条の適用とかを確認し、あるいはその平和安全法制等々の法律も整備しってことをやってきたけど、それだけがオプションじゃないよねって普通だったら思うってことですか。
もちろんアメリカは必ず報復をすると私は確信をしていますが、相手がそう思うかどうかという危険性ですよね、危険性がありますから、日本もですね、やっぱ抑止的打撃力はですね、持つべきだろうと私は思います
の
もね。
でそこがその憲法9条と、憲法を守りたい、何としても守りたいという人にとっては、そんなことは憲法9条の専守防衛から外れるじゃないかということになりますが、
これは憲法上はですね、いわゆる削減地攻撃はできるというのはですね、これはもう昔の船田中さんのですね、答弁以来確定していると言ってもいいと思います、
ということで、憲法についての話は後ほどまた7時40分過ぎのゾーンでも、詳しく聞いておりますのでお聞きいただければと思いますが、そのミサイル防衛であるとか抑止力の話、もう安倍さん、このリアリズムに徹して国を守るとはそういうことなんだなというふうにも思いました。
正論中の正論なんですよ、で政権におられた時にはその正論を部分的にね、全部なかなかできないけれども、その時の政治状況に応じて実現していかれたわけですよ、ただね、問題はその本質の部分で、この敵地攻撃能力とかいう議論がありましたよね、あの時も、あれいつだか知ってます？あの議論が国会で最初に始まったのは1956年ですよ、 確か、
あの、ね、鳩山政権の時ですよね。鳩山一郎政権
そうで、私が53年生まれだからさ、はい、ね、っていうことは65年前ってこと。うーん、65年前の議論でまだ全然答えが出てなくてね、
はい、
それで敵基地攻撃能力の議論っていうのはできなくなって、実際に結局スタンドオフだなんだって議論に、はい、まあ、なんかなっちゃった、だけど問題はそのそういうどう呼び方でね、
はい、
実態を、まあ、ある程度カムフラージュするかとかは別としてするんじゃなくてね、
はい、
本当にあるべき姿を国民の人々皆さん一人一人に考えてもらわなきゃいかん時ですよね。さっきあのピストルの話がありましたよね、
はい、ありました。
飯田さんがあのピストル撃ってきたらね、どうするかって、
はい、
で安倍さんはあのどっちかというとあのうまく答えられたんだけど、私だったらね、
はい、
言っちゃうと、うん、もし飯田さんが鉄砲撃ってきたら、ピストル撃ってきたら、はい、抑止力っていうのは、
うん、
じゃあバズーカ砲で撃ち返すぞこの野郎と、
うんうんうん、
それでもいいのかと、うんうん、それでもやるのかと、
はい、
やってみろと、
うん、
やっぱりやりませんと、これが抑止なんですよね、
はい、
でこれが野蛮だと言われたら、それはあの抑止論どころか安全保障論、うん、基本が成り立たなくなっちゃうんだ本当は、
うん、
だからこの部分は平和国家、平和をしあの求める国々国民と全然矛盾しないんですよ、
うんうんうん、結果として弾が一発も発射されないという環境が作る、 それが平和ではないか
と、ね、抑止っていうのはそういうものであってね、
うんうん、
実際にもうあの武力を使ってしまったら、
はい、
やらざるを得なくなるかもしれないけれども、それも失敗なんで、抑止の失敗なんですよね、
うんうんうんうん、
そのためには抑止力をある程度充実させる、で抑止力の本質は、
はい、
それは防御力ではなくて攻撃力なんですよ、
うん、
当たり前なんだけども、
はい、
でその議論がどうしてできないのか、
うん、
ということをずっと悩んでおられたろうなと、多くの人間も悩んでたと思いますよ。なかなかね、
はい、
難しいですね。
これはそのね、あのそれこそ理想を言えば、本当の空想的な理想を言えば、全員が武装解除すればそれは平和になるけど、そういう世の中じゃないでしょうって話ですね。そうそうそう、
まあ、日本はね、あの、うん、刀狩り以来ですよ、ね、みんな武力がないから、ね、だから非武装中立なんて言えるだけども、
はい、
アメリカなんてみんな銃持ってるわけですから、
そうですよ、ね、
これどうやって抑止するかってことは常に考えなきゃいけない、
うん、
まあ、でも幸せなことなんですけどね、
うんうんうん、
こういう議論ができないっていうことは実は幸せな国民なんですよ。
ああ
日本は幸せだった、平和だった、
うんうん、
そして抑止力が効いていて、
はい、
そしてそのことを考える必要がなかったんです、
うん、
つい最近までね。
うん、
だけどつい最近はもうそれが始まっちゃったんだから、はい、これはね、やっぱりあの状況が変わったことで昔のままってわけにはいかないでしょ
う、
と私は思いますね、
うん、ここが気になるプラスです。スタジオ新聞各紙入ってまいりましたが、昨日行われた緊急事態宣言の、ね、9の都道府県の解除についての総理の会見の模様、まあ、これ一面トップというところが多くて、まあ、あとはその中でどれを見出しに取るかというところです。読売毎日は酒類提供7時までという条件付きというニュース、それから東京新聞はまん延防止へということを一面で書いてます。またオリンピックについてで書いているのが朝日新聞で、総理観客入り開催に意欲と、それからワクチン接種については産経が書いてます。首相希望者接種迅速にと、いうことで書いております。さあ、そして昨日の紙面ですけれども、産経新聞に、
はい、
三宅さんコラム書かれていて、今回は G7 サミットの、まあ、振り返りというような記事でありました、
そう、
どうご覧になりました
か。いや、どうやって書こうか迷ってね、結局もしトランプさんが再選されて、
はい、
そんであそこに出てきたらどうなってたかと言うとね、
はい、
逆にもうイギリスが議長国だけど、イギリスとの関係すら難しかった、まして大陸欧州との関係めちゃくちゃだろうし、
うん、
そして中国に対して一つの同盟国と協調してなんとかなんていう議論が全くないでしょうから、相変わらずバラバラでね、おそらく非常に悲劇的な結末になったんじゃないかと思うんですよ。それに比べるとね、やっぱりね、バイデンさんってね、いや、俺ぼーっとしてるかなと思ったけど全然ぼーっとしてないんですよね、やっぱり外交はね、ずっと外交委員会にいたせいもあって、
はい、
よく分かってるなってつくづく思いました。
うん、
ですからその意味では、あ、やっとG7 が昔の G7 になってきたなというのがまず第一点ですね。だから中身的に言うとね、
はい、
あの中で、首脳宣言がありますよね、うん、まあ、去年なかったですからね、まあ、去年はもともとコロナでなかったんだけど、はい、その前は首脳宣言出そうと思ったら、土壇場でトランプさんがノーと言ってですね、結局確かカナダだったかな、議長が議長で首脳宣言出したけど、結局紙1枚、
はい、
薄っぺらいやつだったんですね。で3年前はですね、確かあったけれども、必ずしもその中で中国とか、台湾なんてもちろんなかったしね、まあ、普通のサミットだったわけですよ、
はい、
まあ、我々からすれば、なんとかその中国のことをですね、
はい、
サミットの宣言に書きたい、特に中国って言葉をしっかりと入れて、
はい、
メッセージを発したいと思っていたけど、どうしても抵抗があってね、南シナ海とか東シナ海みたいなかった、はい、南シナ海ってところにチャイナが出るだけで、
はい、
その意味では大変苦労したと思います。それがまあ、やはり覚醒の感といいますかね、
はい、
まともな G7 になって、そしてまともな首脳宣言が出て、中でしかるべきメッセージがちゃんと、まあ、書き込まれたという意味では皆さん頑張ったなと思いますね。
台湾海峡とかそういう名前が出たっていうのも、
いや、それはもう画期的ですよね。まあ、それはよく考えてみたら、実は3月の2プラス2、はい、日本でね、
はい、日米の、
その後日米首脳会談があって、はい、ね、それでこれサミットがあって、で今度は NATO の首脳会談があって、
はい、
この一連の流れ全部一貫性があるというふうに考えてます。
はい、まずは G7 サミットについてが、でありました。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
安倍さんのインタビュー感想いろいろ届いてます。真由美さん、55歳会社員、千葉市の方。抑止力のお話よくわかります。人間は武器などあれば使いたくなりますが、だからこそそれに対抗できる力は持ってなければならないと思います。世界すべての国が日本のように考えてもらえれば平和なんですけれどもね、といろいろ考えさせられる安倍さんの言葉でした。
その通りですね。やっぱり日本だけが例外なのかもしれませんよ、今は。ですからその意味では、
はい、
あんまり言いたくないけども、現実的な議論をしてほしいなと思います。
はい、この取り巻く世界情勢について7時台またじっくりと解説いただきます。今日も
よろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
では最初に取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言、沖縄以外の9都道府県で解除へ。
東京大阪など7つの都道府県については3週間のまん延防止等重点措置を実施し、依然として感染者数がステージ4を上回る沖縄県については緊急事態宣言を延長することといたします。
政府は昨日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、あさって20日が期限の緊急事態宣言について、沖縄以外の9の都道府県を解除することを決めました。このうち東京や大阪など7つの都道府県は21日から宣言に準じたまん延防止等重点措置に移行します。なお沖縄県に発令中の緊急事態宣言は延長するとのことです。昨日の記者会見の模様を一部お聞きいただきましたが、今日はね、新聞各紙一面からこれを取り上げるというところになっております。
はい、まあね、もう どこまで行くのかねと、続くのかねと、みんな思っていらっしゃると思うんですけどね、はい、私もこれから2本目を打つんですよね、
ワクチンの。
ワクチンが、できれば6月中に打ちたいと思っていて、予約を取ってるんですけども、それで今、どんどん増えてますよね。
そうですよね、例のその大規模接種センターも、18歳から64歳にも対象を広げてと。
確か1日100万回を超えたんでしょ、ですから
そうですね、
ようやく軌道に乗ってきたってことですよね。しかしこれどうするんだろうね。やっぱりあちらを立てればこちらが立たない、
はい、
お酒を飲んだら数が増えちゃったり、じゃあ飲まないのかってフラストたまりますよね。私だって昨日ちょっと出てね、やっぱり一杯飲みたいなと思う時もあるわ。
いやそうですよね。またこれね、蒸し暑くなってきたりなんかするとちょっとリフレッシュメント、
それがねフラッといけないのどこにも、でまっすぐ家帰っちゃうんだけど、我慢だな、
何かその、感染対策を取っているところであれば、お墨付きを、都道府県なりが与えて、営業してもいいよっていうふうな試みをやっている都道府県もあるんですが、
でもうまくいく場合とね、それから、どんな 新型が来るかわからないし、
変異株が
変異株ですよね、そういうことを考えるとやはりまだ安心はできないということでしょうな。
本当ね、ここ1年半ぐらいこの生活が続いている、いろんなところに影響が出てますが、メガさん、大学でも教えてらっしゃいます。
そうなんですよ、
ここもいろいろ影響出てます。
今日大阪に行って、で明日実はゼミをやることに決めたんですよね。もうね、この1年以上ね、ウェブでしかやってないんですよ、授業。
そうですよね、オンライン授業になっちゃいますよ ね。
やっぱり教育ってね、僕は偉そうなことを言うつもりはないけども、やっぱり対面でなんぼっていうところがあるわけですよ ね、
まあ、
ねやはり息吹だとか肌、皮膚感覚だとか、勢いだとかエネルギーとかオーラとかそういうものっていうのは、やっぱりネット上はつながらんのですよ。
これ宮さん、やっぱ安全保障だとかディベートだとかっていうのを中心でやってるんですよね。
ゲームをやってるんですけども、今回はゲームではなくてゼミをやるんですが、やっぱりね、直接目を見ながら話をしたいですよ、
やっぱね、基本的なところを教科書を進めてっていう授業じゃなく、それゲームをやるとかなると、まさにこう目の前の人の息吹とかっていうのが判断を変えますよね。
でそれがやっぱり教育の場のポイントだと思うんでね、あまりにも今の新入生かわいそうですよ。だって授業ないんだもん、本当の意味のね。それは頑張って、私は若干リスクがありますけれども、行ってみんなと会っていきたいなと思ってます。
本当そこのところ、技術革新でできることはあるけれども、やっぱできないこと、感じられないことっていうのも当然あるわけですね。
一回会いたいんですよ、とにかく。そうしないとなんとなくね、ピンとこないんですよね。
確かにね、そこにいる人がリアルかバーチャルかってい
う、それは人間とロボットは違いますから、映像も違いますよ。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。米ロ首脳会談、サイバー攻撃やナワリヌイ氏の収監などでは隔たりも。アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は16日、スイス・ジュネーブで初めて対面での首脳会談を行い、核戦争のリスクの低減や核軍縮に向けた対話の枠組みを作ることで合意しました。一方でアメリカがロシアの責任を主張するサイバー攻撃をめぐっては、バイデン大統領が攻撃を受けた場合は相応の措置を取ると強く警告しましたが、プーチン大統領はロシアも被害を受けているとして議論は平行線をたどったということです。共同での会見はなく、各々が会見をしたという形になりました、さあどうご覧になりましたか。
プロのビジネスが復活した。面白いことをバイデンさん言ってましてね、記者会見で、あなたはそのプーチンさんを信用するんですかって聞くんですね。そうするとバイデンさんなんて言うかというと、信用、違うよと、俺たちやってるのはビジネスだと。
ビジネス、
信用するもしないもないんだと、で我々はプーチンさんに言ったって言うんですよね。アメリカは別にロシアに反対しようと思ってやってんじゃねえんだと、アメリカ国民のためにやってるんだと、そういうね、当たり前なんだけど、 まあ、4年間トランプさんの下で何が起こるかわからない、ハラハラドキドキは良かったかもしれないけど、まあ、およそアマチュアの外交をね、ずっとアメリカがやっていて、国力に全く見合わない外交をやった結果、おそらくアメリカの国益はですね、相当害されたと思うんですが、まあ、バイデンさんさすがですよね。今回はプーチンさんに対してものすごい慎重に周到な準備をして、ある意味で封じ込めようとした。もちろん完全に封じ込めるいうことは聞かなかったんだけれども、はい、まず遅刻ができないようにした。
あ、
ね、そして、いい意味で脅しをバンバンやった。で、脅し、例えばこの16箇所ね、
はい、
サイバー攻撃やってみろと、やったらやり返すぞということを、まあ、平気で言うわけですよね。で、そんなことトランプさん絶対言えないから、その意味で今回は意見は確かに報じられている通り違うんだけれども、
はい、
で合意があったわけじゃないけれども、間違いなくプーチンさんはアメリカからのメッセージを受け止めたと思います。この後どうなるかは分かりませんよ、
はい、
その意味ではね、これはプロの外交だなと、ビジネスだなと。別に信頼関係でやってるわけじゃないですからね。それで、おそらく、プーチンさんが考えるような、
はい、
そのバラ色の世界ってのはなくて、やっぱりロシアの力は衰えています。中国はどんどん伸びています。その中でそれは NATO 方面でね、
はい、
ロシアが気がかりなことはいっぱいあるわけですし、 NATO がどんどん拡大してるわけだから、だけどもよく考えてごらんなさいということを、バイデンさんはプーチンさんに言って、プーチンさんもそれはある程度分かってるんだろうなと、はい、ですからね、この意味では私は実は英語の新聞にコラムを今朝書き終えたところなんですけども、はい、簡単に言うと過去4年間どころじゃなくて、もしかしたら2001年以来のね、 9.11 以来のアメリカの外交政策のですね、はい、大きな、転換というか、それが実際に起きているなと。
2001年ってことはテロとの戦いのパラダイムから変わった。要するにもうテロは
との戦いで、
はい、
中東で 2,30 年ね、
うんうんうんうん、
ずっと戦ってきたわけだけど、
はい、
その間に中国が台頭しちゃったんだから、うん、もうそんなことやってる暇ないでしょ。そしてロシアは問題だ言うけれども、
はい、
中国の方がでかくなるでしょ、うんうん、ロシアは所詮は人口は日本のちょっと上ね、GDP は韓国のちょっと上ですから、その核兵器持ってるかもしれないし、
はい、
そしてプーチンさんみたいなすごいおっさんがいるから、でかい面してるかもしれないけど、本当そんな強くないんですよと。それよりもアメリカにとって怖いのは中国なんで、その部分でようやくロシアとアメリカがその話をし始めることができるかどうかっていうところまで来たってことですよ。それまではトランプさんの時代はそれは全然できてなかったと思うし、その前はもう中東テロだでそれどころでなかったわけですから、はい、随分おそらくあと10年20年して振り返ってみたら、
はい、
このジュネーブでの首脳会談というのがね、はい、米ロの、
うん、
これやはり転換期になっていくんじゃないかなと思います。
これ2時間余り差しで、会談をしたというのも、
差しで、まあ国防、国務長官と、はい、ラブロフさん、外務大臣だけですよね。
かなり少人数でやったというのも、その辺突っ込んだ話
ですか。これは相当戦略的な話ができたと思いますね。それはいいことだと思います。
一部アメリカのメディアの中で、そのホワイトハウスの中で、ロシアとどう向き合うんだってところで、議論が交わされたという、
はい、そうだと思います。
報道がありました。
当然です。
そのブリンケンさんは、どちらかというと、制裁をちゃんとやるべきなんだと、ロシアに対して強く出るべきだっていう、うん、で一方で大統領補佐官のサリバンさんはなどは対中ってことを考えるとあんまり強くやりすぎるのも良くないっていうような、うん、そこら辺はある程度路線対峙みたいなのもあったんですかね。
どちらも一理あるとは思いますけれども、今大事なことはその中国が台頭している中で、
はい、
ロシアがそのアメリカとの関係を悪くさせないこと、つまり今の状態で現状維持してね、それで別に中国に、はい、の方に行かないようにしてくれればいいわけで、
寄りすぎるなと、
それでもアメリカとしては相当の戦略的な目的を達成できると私は思うので、その準備が始まった、もしくはもう実践が始まった まっていると。それに対して今度はロシア側がどういう弾を返すか、
はい、
これが非常に関心が高いですね。例えば人質のもしくはその、はい、交換とかね、いろんな形で、水面下で弾が投げられると思いますから、それを注目して見ているべきだと思います。
そしてその先にはやっぱりバイデンさんも習近平氏と会うっていうのはどっかのタイミングではありますか？
もちろんそうだと思います。そうだと思います。で、周到にやっぱりロシアと会う時もちゃんと、はい、日本日米の2プラス2から始まって首脳会談があって、G7 があって、
はい、
NATO をやって首脳会談やって、それでロシアに行ってるわけですよね。ですから今度ロシアとある程度話が進むようになってくると、それは中国と話す時ですよね。そういうふうに当たり前なんだけど布石を打っていると思います。なんとか積もうとしてるんだと思うから、なかなか積めませんけどね。
なるほど、さあそして、その今度は中国側の動きでありますが、はい、こちらです。香港の警察がリンゴ日報の男女5人を逮捕。香港の警察は17日、中国に批判的な論調で知られる香港の新聞リンゴ日報、貧華日報の編集部門トップや経営部門の幹部ら男女合わせて5人を反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法に違反した疑いで逮捕したと発表しました。リンゴ日報が2019年から30回以上にわたり記事などを通じて外国の組織などに対し中国や香港の政府に制裁を科すよう呼びかけたとして、外国勢力と結託し国家の安全に危害を加えた疑いがあるとしております。ということで、まあ、このタイミングでこれを出してくるというあたりも、
まあ、特別なあれタイミングがあるんじゃなくて、もうすでに、
はい、
彼らやるべきことはもう去年やった、それに従って粛々とやっているということですよね。ですから残念ですけど、ちょっとこれを元に戻すのは非常に難しくなってだと思いますね。
この間その民主活動家の、まあ、愛子の一つでもあるアグネス・チョーさん、
周庭
さんを、
はいはい、
まあ、釈放という、まあ、一時釈放ですけれども、はい、あったけれども、あれ G7 の直前でしたけれども、
はい、まあ、だけど、まあ、彼女も黙らざるを得ないですよね。そして次の訴追が待ってる可能性があるわけですから、
迂
闊なことは言えないし、我々も迂闊なことは言えないですよね。
まあ、国安法は海外適用というか、
うん、ね、僕はいいですけどね。
香港にもし行く、ね、行きたいとなると、
うん、
僕何度も旅行でも行ってたところなんで、好きなところだったんですけど、うん、これはもう無理だなというね。しかし中国のこう動き、まあ、G7 サミットでもそういう包囲網のようなものが、 NATO も、まあ、相手としてこう中国っていう名指しもしていると、この環境の中で、うん、中国はむしろこう跳ねのけるように強気に出るんですか？
これはね、日本の1930年代の日本のメンタリティとどこが違うかってことをよく見なきゃいけないと思うんですね。日本みたいに何でもかんでもイケイケどんどん鬼畜米でなんとかってんじゃないでしょ。もっと賢いとは思いますよ。真珠湾なんかやらないと思いますよ。だけど国内であれだけナショナリズムを煽ってね、そして権力を集中して相当な不満があってもおかしくないところで、ああいうふうな仕打ちを外国からされる、そうすると世論も黙っていない、
はい、
メンツも立たない、
うん、
その時に暴発するかしないかっていう議論はね、やっぱりよくしておいた方がいいと思います。でもう米中戦わばっていつの話に感じになるんだけど、
はい、
実はそんな簡単には起きないと思うんですよね。ですからそこをよく見ていなきゃいけないなと、非常に重要な時期にこれから差し掛かっていくだろうと思いますね。
この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でよく聞いた方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。イラン大統領選挙。 アメリカと激しく対立してきた中東イランで今日2期8年にわたるロウハニ大統領の任期満了に伴う大統領選挙が行われます。イランにおける大統領は政権を発足させ経済や外交政策の指揮を取る立場ではありますが、あくまで行政府のトップで第二の権力者です。国のトップはイスラム法学者の最高指導者ハメネイ師と言われております。任期は終身で1989年から30年以上にわたってハメネイ師は権力の座にあるわけです。今回の大統領選、ロウハニ政権を支えてきた穏健派や改革派の有力な候補が事前の資格審査で失格となる中、選挙は反米の保守強硬派で司法府代表のライシ氏や、国際協調路線を取る、ヘンマティ前、中央銀行総裁など4人の争いになっているとのことです。強硬派が勝つんじゃないかみたいな報道がなされてますが、
まあね、一応選挙はやるだけマシなんだけど、やっぱりイランは民主主義じゃないですよね。あくまで行政府、確かにそうかもしれないけども、
はい、
権力はみんな最高指導者しかが持ってるわけですよね、司法も含めて、
はい、
ですからその意味ではあまりいい兆候ではまずない、はい、第2に、これ何ヶ月も前から申し上げていることなんですが、アメリカとの和解はまあ無理にしてもある程度関係改善、
はい、
そのための鍵になるのが核合意ですよね。
はい、
で核合意をまあ復活させるかどうかでずっと交渉してたはずだけども、この6月の18日の大統領選挙で、
はい、
機械の窓、ウィンドウ・オブ・オポチュニティが閉まってしまう、ということをずっと心配してたわけですよね。
そうですよね。
1月の20日からバイデン政権が仮に動き出しても5ヶ月しかない、
はい、
で実際にもうそろそろ窓が閉まり始めているんじゃないかと心配してます。ここにいるロウハニさんは、まあ、穏健派ってことになってるけど、まあ、大した穏健じゃないけれども、もっとひどいのがって言ったら申し訳ない、もっと強硬な人たちがいるわけですよね。
はい、
でその人たちしかそもそも候補者にならないんだから、今回は、ね、その中でもこのライシさんという、まあ、強硬有名な人ですけども、
はい、
この人がなる可能性は、まあ、デキレースと言われてますよね。ということはね、もう仮に今なんかその合意が復活するなり、
はい、
妥協が成立したとしてもね、来月にはもう、ライシさんだと思うけれども新しい大統領になって、
はい、
で今までのことを考えたらね、絶対絶対にそのままで済まないですよね。ですから私は非常に残念ですけども、うん、機械の窓というのが閉じられつつあって、でしかもその状況はですね、非常に悪い方向に閉じられていきそうな気がする、うん、非常に心配してます。
そこで核合意がならないということになると、まあ、
そうすると強硬派の連中はですね、はい、おそらく核開発をやると思います。そして彼らの一部の人たちは欲しがってる当然だと思いますけれども、そうなると、アメリカはどうするか、
イスラエル
はどうするか、それは決してせっかく日本にとってはね、
はい、
中国シフトが始まっていい時なんだけども、
はい、
これまたイランが変なことやってくれたらですよ、全部ひっくり返っちゃう可能性だってあるわけで、非常に心配ですね。
そういう意味では日本だってこのニュース人ごとの
人ごとじゃないですよ、はい、これで下手に爆発したらですね、
はい、
アメリカの関心は、ワシントンの関心は一瞬にして中東行きますから、これは恐ろしいですよ。それは、まあ、当然なんだけれども、
はい、
我々にとっては、せっかく努力してきたものが水の泡になってしまうということです。そうならないようにしなきゃいけません。
はい、今日のキーワード、イランの大統領選挙でありました。さあ、続いてはここだけニューススクープアップの時間でございます。はい、今日も通信で、
通信でね、
やらせていただきます。
はいはい、
この時間最後のニュースをおスクープアップ。
今日安倍さんのモノマネで来るかと思ったら、
あ、確かに
しまった。
もう一回やります。テクスやります。
もう一回やりますか。
あ、いやいや、
スケパー本物と見分けがつかないんで、
そうそうそう、
怒られてしまいます。
そうそうだ、
はい、さあ、ここでもですね、安倍さんのインタビューの模様をお送りしていきたいと思います。最後はですね、重要なテーマです、憲法、それから、安倍さんの待望論についても伺ってまいりました。ではお聞きください。
私は憲法改正についてですね、
はい、
平成29年に肉を残し、しかし、自衛隊を明記するという改正案について、世に訴えたわけです。 で今はあの自民党が党内で議論をした結果ですね、あの4項目のイメージ案を作りました。その中で2項を残す形で、救助についてはですね、自衛隊を明記しようということになりました。でその意味は何かといえばですね、まあ、例えば今でもですね、もちろんこのコロナ禍の中にあってですね、はい、大規模接種自衛隊の皆さん本当テキパキ頑張ってくれますよね、ものすごく評判いいと思います。あるいは災害の時でも命がけで頑張ってくれる、はい、あるいは日々ですね、まあ、日本という国はあの中国やロシア両方の国からですね、防空識別圏への侵入を受けですね、はい、スクランブルしてるわけですね。中国とロシア両方にスクランブルしてる国はあの世界で日本だけですから、まあ大変なんですよ、はい、で結構これは命の危険もあります。実際に命を落とした人もいます、
はい、
ですからその命がけでやっている自衛隊の諸君で、例えば百里基地から飛び立っていきますね、
はい、
あの百里基地の滑走路の横にですね、自衛隊は憲法違反って立て看板が立ててありますね。でこれは救助を守ろうという人々のですね、はい、がやったことなんですが、まさにこれから命を懸けて頑張って飛び立っていこうという横にでそんな看板がある、
はい、
この看板は自衛隊員の子どもたちも家族も見るんですね、悲しい思いをしますよ。でそれはやはりなぜそういうことが起こっているかといえばですね、
はい、
いわゆる憲法学者の中でですね、自衛隊をは合憲と言い切ることができる人はですね、
はい、
まあ、3割前後しか残念ながらいないんですね。
うん、
この状況には私は収拾を打たなければいけない。ですから教科書にもですね、
はい、
自衛隊の権論があるということが載るわけですよね。
うん、
でこの状況に収拾を打たなければいけない。あの、まあ、自衛隊というのは今や日本で最も国民から信頼されている組織になっている、だからもう憲法改正なんか必要ないんじゃないのっていう人がいますね、
はい、
それはね、自衛隊の皆さんのこの長い間の血のにじみな努力で彼らが勝ち取った信頼なんですね、いいじゃないかとか言ってる人たちはです、実はなんか 2,30 年前は随分口を極めて批判をしていた人たちが多いなと思うんですが、
はい、
ですから今度はですね、政治家がその責任を果たす番だろうと、
はいはい、
この論争に終止をすべきではないのかなと思いますね、はい。
あの先週国民投票法の改正案も成立しました。
そうですね、
これはもういよいよ中身に入らないとと。で、まあ、野党の中には安倍さんが総理のうちはってことをおっしゃってた方もいらっしゃいました
、なんか子供っぽいあの主張だと思いますけどもね、しかしその主張ももう今、はい、使えなくなりましたよね。私総理大臣じゃないんですから。
そうですよ、
って
ことはもうここで平場できちっと議論をしてと。
やっぱりあのきちっともう議論をですね、そのためにあるんですが、憲法審査会でですね、議会の予算を使ってですね、税金を使って予算を使って存在するんですから、ちゃんとした仕事をするべきだろうと思いますね。
その機運としていろんなこう世論調査を見ても議論はすべきじゃないかっていうのは相当高くなってきて、
圧倒的だと思いますね、
で憲法9条に関するものもあれば、あるいはこのコロナ禍において試験の制限が一切できないこの日本の憲法というのはどうなんだという声も上がってきてますよね、それやっぱ使い勝手悪かったですか。
あの今おっしゃったように試験を制限する上においてはですね、
ま
あ、憲法上は公共の福祉に反するかどうかということを引きながらですね、判断するわけですね。ですからここからまあ解釈を引いてくるということになりますよね。そうするとどうしても政府の法制局でもいろんな議論になります。党内でもその与党内でも大きな議論になってしまうんですね、
はい、
公共の福祉に反するかどうかで読めるのか、
このこれだけの広範囲を外にも出るなってロックダウンするって、これで読めるのか本当にと、
ということですね。でもちろん野党は反対でしたから、
あの当時は
今なんてちょっと違うと言ってますけどもね、当時はね、試験の制限なんかダメだと、
はい、
でこの前の党首討論でもそう言ってましたよね、全員に PCR なんて、打てと言ってるけど、そんなこと、あんたたちむしろ試験の制限になるから反対してたんじゃないかと。
菅さんおっしゃいましたね、
ちゃんと言いましたね。ですからそこのところはですね、やっぱり緊急事態というのはどういう事態かということでですね、こういう緊急事態ではまさに国民の命、安全を守るためには試験の制限もあり得るということをですね、まあ、明確にすべきじゃないかなと私は思いますけどもね。
さあそして衆院選も近いということになってます。これ安倍さん待望論も出てますけれども、その辺というのはどうなんですか。
あのもちろん衆議院選挙ですね、
はい、
あの菅総理を中心による戦いのがなければいけません。もちろんそう簡単なことではないと思います。やっぱり4年間 長かったですから、はい、現在のこの、コロナ禍の状況の中でですね、いろんな、困難不安や不満を持っておられる方もたくさんいらっしゃると思います。当然すると政権与党というのは向き合わなければいけない、なかなか厳しい選挙になっていくと思いますが、やはりこの政局を安定させていくことこそがですね、はい、この政策を遂行していく、このコロナ禍を克服をし、日本が V 字回復をし、アフターコロナの新しい、はい、あるべき姿が作り上げていく上においてもですね、選挙は何としてもですね、勝ち抜かなければいけないと思ってます。
いろんな議連が立ち上がってます。安倍さん、いろんなところで最高顧問であるとかされていらっしゃると、まあこのアフターコロナを睨んで政策もきちっとというところもあると思いますが、いろんなところで名前が出てくるっていうと存在感が出てくるようなこともあるんですが、
そういう年齢に達したのかなと思ってるんですが、
そういうことですか。
で、まあいろんなことでですね、はい、議連を作りですね、政策を推進をしていくテコにしようという皆さんについてです、はい、対してですね、お手伝いが少しでもできればなと思ってます、う
ん、コロナが終わったらトランプさんとゴルフしますか。
トランプ大統領、元大統領もですね、大変お元気なようですから、またそういう機会があればいいかもしれませんね、はい
はい。安倍晋三前内閣総理大臣にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューの模様をお聞きいただきました。安倍さん待望論とかね、いろんなことが出てきてますが、
お元気そうで、
お元気そうで、で、まあ今回この、ね、インタビューパート隠しの部分というのは憲法についてというところでしたけれども、
は
い、
まあ、憲法はもう正論ですよね。やはりこれだけの大きな しかも大きな主要国で、はい、憲法を何十年も改正一回もしてない国なんてないわけで、世の中変わるから当然憲法も変えていくわけですよ、どの国も、
はい、
だとすると日本で変わらないのはなぜなんだろう。やっぱりそれは議論すべきだというのはもう正論中の正論だと思いますよね。で、逆に言うとそういう議論をしなくても、さっきの話を聞いてて、はい、つくづく思ったのは、そういう議論しなくても平和だったんですよ、
今までは。
今までね、安保政策のパラドックスって、成功すればするほどその必要性を議論できなくなっちゃっているわけで、はい、結局全部入り口論じゃないですか。だけどね、入り口論で済む時代が終わってしまったと、もし考えたら、はい、こんなことじゃとても持たないという危機感を持つ人が出るのは当然だと思います。私もその一人だと思います。
今日宮崎さんにお話を伺っていて、その地球全体で見たところのホットスポットがどこかっていうところで、かつてその冷戦の時代は欧州が正面であった、はい、そこから中東に移った、はい、その正面がまさに今東アジアに来ようとして、もうあるいは来てるのかもしれない、
はい、
でもそう考えると、遠くに正面があった時にはこの体制で良かったかもしれないものが変わらなきゃいけないのかもしれないということ。
そういうことですよ。まあ、私は幸いそういうことばっかりやってきて、いや幸いってことはないか、中東が長かったんでね、戦争ってどういうものか分かってるつもりですよ、はい、ほら理屈じゃない、ひどいもんですよ、
理屈ではない、
ああいうことを絶対にもう一回起こしてはいけないからこそ、
はい、
我々は必要な力を持って抑止をしなければいけない、そのためには必要であれば憲法も変えなきゃいけない、当たり前のことだと思うんですけどね。それは当たり前じゃないんですよ、何十年も。それは私はちょっと理解できないな。
イラク戦争の最中にバグダッドの日本大使館にもいらっしゃった。やっぱりそうすると抑止が崩れた時の悲劇、誰がっていうものは
誰も助けてくれませんからね。自分で自分を守らなきゃいけないわけですよ。ですからそういうことを、まあそれ知らないのが一番いいんだけども、
はい、
それがもし起こる可能性が出てきたとしたらね、それはやはり考えなきゃいけないでしょうね。またのやり方を、
後世それを我々の子孫がどう見るかですね。
そうです。でもまあそう、少なくとも息子の娘の世代ね、
はい、
そして孫の世代はちゃんとしなきゃいけないなと思います、
はい、
ですからそのためには憲法の議論を、改正をまあ決めろと言ってるんじゃないんです、議論をしましょうと言ってるんですから、議論ぐらいしてくださいよ。
安倍晋三前内閣総理大臣のインタビューの模様、そして、まあ、この先、この国どう守るというあたり、三宅さんにもお話を伺いました。
ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
先ほど
ラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8都3県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト、 YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の OK 工事アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理、どのようにお考えでしょうか。
まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながらポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにもこの番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方。
放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか。お答えください。
それはですね、さまざまな放送局あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました、自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田浩司の OK 工事アップ、この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。 By my 工事アップ、日本放送は買いです、工事アップは買いです。この機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。